自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回もタワーマンションに住みながら自給自足をされているまなみんこと青山まなみさんにお越しいただいています。まなみんさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回はですね、前回にもちょこちょことお話が出ておりましたけれども、仕事の時給講座を受講してからのお話をお伺いしてまいります。もうズバリ、まなみんさん、どうしてこの講座を受講しようと思われたんでしょうか？
最初にそのゆうきさんからその講座の説明を聞いたときは、正直何を教えてくれるのかってよく分かってなかったんですよね。
はい、
その時の自分の状況としては、今はマンションに住んでるけれども、ゆくゆくは田舎に移住したくて、そのためにいろいろ学ぼうっていうことで、でも家族は全く移住とかする気もなく、で、その土地を買うお金もないし、探すノウハウもないし、その何より自給自足のそのスキルとかもない中で、でも結城さんは、そういう状況でも自給自足はできますと。それにはなんかブログを書いて、であなたのその考えを発信して、そういうことをしていると、それに共感してくれる仲間はできるので、なんかそうやってやっていきます、学んできますみたいなことを言われて、はい、そういうこともあるのかなと思って、なんか面白そうだなっていうふうに思ったっていうのと、あとは今にして思うのは、私は割と夫もしっかり働いてくれて、で子供も元気に学校に行ってくれて、傍から見たら幸せそうな家庭に見えると思うんですけれども、はい、幸せじゃないっていう意味じゃないんですけど、でも現実を見ると、夫は本当に激務で死にそうになってる時もよくあるし、子供も本当に暗い顔して学校行きたくないって言いながらなんとか行ってるみたいな、そういう状況だったりして、なんとなくこう今のこの社会の仕組みとか学校のこととか、そういう社会の仕組みがなんか限界に来ているような、そういう閉塞感っていうのが自分の中に常にあって、でそういうところから別のところに行ける一歩になるんじゃないかなみたいな、その講座を受けることによってそんな気がしたので、講座受けてみたっていうのもあったのかなっていうふうに思います。
そうだったんですね。この受講した理由はお聞きになってましたか、三栗さん？
いや、ここまでちゃんと聞いたことはなかったですね。特に後半部分ですね。前半のね、何教えてくれるかよくわからなかった、ぶっちゃけみたいな話を何度か聞いてて、すいません、説明が下手でって思ってたんですけど、そこそこ閉塞感があって、それを打破するね、きっかけになるかもって思ってもらえたんだなって思ったのは、今聞いて、ちゃんとなってるかなって思ってドキドキして聞いてますけど、
でも確かにまなみんさんと同じように、この社会に本当閉塞感を持ってる方って多いかもしれないですね。どうしたらっていう、でもこの仕組み自分じゃ変えられないしなっていうような、
そうですよね。だから政治が悪い、社会が悪いって言ったところで何も起こらないですね。
そうですね。
で、なんかできることあるのかって、いや自分なんか一人でできることはないってやっぱ思っちゃうところですけど、いや、そこは自給自足が変えるんだ自分だけでも始めれば仲間が集まってくるんだって感じですよね。特に発信、ブログとかで発信をしていくと共感した人が集まってくれやすいので、っていうような説明確かにしましたね。
で、満を持して、じゃあ、でもよくわからないけど
よくわからないけど
講座を受けてみようとなりまして、受講してからどんなことを実践されたのか教えていただけますか？
はい、 はそとにかく何やっていいかわからなかったので、ステップを一つ一つ言われた通りにやりました、
はい、あ、そうですね、ステップがあるんですもんね
講座の中の、
はい、うん、
ステップを一つずつ、はい、
やってって、あと前回お話しいただいてましたけど、ブログを書き始めたのもこの講座を受けてからですよね、
はい、そうですね。
でそこからブログのネタ探しのためにいろんな森林ボランティアとか園芸研修とかっていうのも始められた。あ、それは違う。
あ、まあ、森林ボランティアはそうですね、それよりも前にはやっていましたけど、竹細工なんかは、はい、
あ、
ブログのネタ探しも兼ねて始めました
なんかそれも大きなステップですよね。行動の一つですもん ね、実践されたこと。他はいかがでしょうか。
あの前の週でもね、ちょっと僕が紹介で話したんですけど、マナミンはすごい北海道合宿にも3回も飛行機乗ってきてくれたり、
はいはい、
あとねポッドキャストの収録とかで東京にも来ることが多くて、その時にね一緒にっていうか、その前日に入って東京でその講座のセミナーをやるみたいなこともあって、あ、でその後懇親会やるっていうのも2回も来てもらったり、あとね、あのマイスピーっていう、まあ、あのインターネットのメルマガ配信サービスで僕があの賞をいただいたことがありまして、
はいはい、
表彰式をやるよって、東京で表彰式やるよっていう会があって、あの一人同行者連れてきていいですっていう枠があったので、
うん、
あの講座のメンバーさんに誰か一緒に来てもらえませんかって言ったら、マナミンが即いますって言ってくれて、めちゃめちゃもうなんかね、だからボランティアとかだけじゃなく、とにかくね、あのフットワーク軽くいっぱい参加してくださってますね。
ああ、はい、そのフットワークの軽さはどこから来るんでしょうか。
まあブログのネタを探していろいろ動いてるうちにどんどん軽くなってしまったっていうのが
あの
現実なんですけれども、はい、でもまあ本当に知らないところに行くの怖いんですけれども、あのまあ行ったらそれなりに受け入れてもらえるし、あの絶対に知らないことが知れるっていうのがもう経験上分かったので、
うん、
あの行ってよかったなっていうふうに思います。
おー、
なるほどね。あ、なんかもう動き癖がついた感じなのかな。あのその躊躇するのって、その受け入れてもらえるかなとか、あの時間大丈夫かなとか、お金大丈夫かなみたいな、まあ一通り躊躇するのを何度か超えて参加してると、なんかそこがなんか大した壁じゃなくなってくるんでしょうね。だから行きたい、躊躇、迷ってよし行くっていうのが、だんだん行きたい行こうみたいな感じになっていったのかな。そんな感じですか。
それってすごいですよね。
すごいですよね。
多分なかなかできない方多いと思うんですよね。
そうなんですね、うん、もうなんかそうなってしまったので、そうなのかなっていう感じなんですけれども、
あ、
特にあのマイスピーの交流会ですとか懇親会ですとか、本当に怖かったですね。そう
マイスピーの交流会っていうのは何かというとメルマガ配信サービスの交流会なので、基本みんなインターネットでやっているので、あのネットでどんな仕事をしてるかって全然わからなくて、
うん、
ね、そう、どんな人がいるか全くわからないような感じの場なので、
はいはい、
大丈夫かなっていう不安は僕もあるので、
あ、
うん、まあ、そこにね飛び込んでくれたので、どうでしたか。
はい、そこでもうそこで飛び交う言葉もわからないんです。あのインターネットでそのビジネスをやるような世界の人たちが使う言葉なんで、わからないですし、あのこの人がどれぐらいのそのインターネットでお金を稼いでいて、あのどういうすごいビジネスをやっているかも全くわからない中で、あのちょっとゆうきさんのそのステップの中でマイスピーやんなさいって書いてあるだけのやってる自分が行くのは明らかにあの場違いだなって分かりて、でも絶対に何か学べることがあるし、行っていいっていうチャンスなんだから、これは行った方がいいと思って行って、
うん、
で予想通りその時は場違いでした。あの何言ってるか分かんないし、聞かれたことにも答えられないし、でもやっぱり 受け入れてもらってる感じはあるんですよね。対等に相手が喋ってくれるし、私のことも聞いてくれる。で、すごく学ぶことも多かったので、やっぱり行ってよかったです。
ああ、じゃあもう行かないっていう選択肢はもうほとんどなくなってきてますか？
そうですね。行って予想し、行く前に予想する怖さっていうのはあるんですね。で、行ってみて予想通りに、あ、これはちょっと、辛いかもみたいな、確かにこれは怖がったことが本当に起こってるなみたいなところはあるんですけども、うんうん、でも結果的にはそれすごく小さいことで経験した中では、うんうん、それよりも知らなかったことを知ったっていうことの方が全然大きいです。
うわ
ー、おー、なんか素晴らしい。
大体ね、人間怖いで止まっちゃいますもんね。
う
ん、
ね、怖いから行かないがね、もう普通というか自然というか、うん、怖い。で、怖さを乗り越えれば大丈夫だよってよく言うんですけど、怖さを乗り越えてやっぱり怖かったっていう。だけど得られるものがそれ以上にあったっていうことですね。
ありがとうございます。いいお話が聞きました。
そうですか。
そして、まあ、ブログも始められたということなんですけど、ブログで発信し始めてから何か変わったことってありますか？
はい、まあ、文章をもともと書くのはそんなに嫌いじゃないんで、何か書けって言われれば、まあ、書けないことはないんですけれども、でも、まあ、ブログってそれだけじゃなくて、読む人が知りたいこととか叶えたいこととか、読む人に役に立つようなものをちょっとでも書いていこうとすると、やっぱり一つの記事書くのもすごい難しいなっていうふうに感じることが多くて、なかなか大変なんですけれども、でも自分のブログとしてはやっぱり何かこう教えてあげるような内容じゃなくって、まあ、自分が感じたこととか経験したことで、自分がどういうふうに成長していったのかとかっていうことをやっぱり書いて、そういうことを伝えていくことにしか、なんかまあ自分のブログに価値があるとしたらそういうところにしかないと思うので、やっぱり自分の体験したことを書いていこうっていうふうに思っているんですけれども、なので、まあ自分の、まあ、読む人に役に立つっていうことと、自分が書きたいことっていうのをこうなんか常にこう引っ張り合いの間にいるというような感じで、なので、まあ自分の経験をどうやったら読んでくれる人にこう役に立つように伝えられるのかっていうのを常に考えるようになりました、文章を書くときに。
ああ、確かに。やっぱり、うん、あれですか、ブログを書くのを三つくりさん講座で進めていらっしゃるじゃないですか、はいはい、そのじゃあブログを書くときにどうやって書いていけばいいのかが、うん、こう悩むっていう方は多いですか？
最初はもう、まあ、悩むので、まずは日記でいいから自分の思ったことを書きましょうって、まず書くことに慣れた後は、じゃあ他者から見て価値を感じてもらえるような他者目線での書き方にちょっとずつ書いていきましょうねっていうことを言うんですけど、まあそこがね、めちゃめちゃ難しいですよね。
はいはいはい、じゃあそこを意識しながら、まなみんさん書かれている、そこが変化したところ。
そうですね。はい。ただ書きたいこと書いてればいいっていうだけでもないのかなって。はい。
まあ、書きたいこと書いてればいいんですけどね、最初はね、最初は。うん、でも、ね、だんだんとレベルアップしていくためには、やっぱり、どうしても価値を提供できる書き方、他者からどう見られるか、他者の知りたいことを踏まえた上で書くっていうことをやりますね。徐々にですけどね。はいはい。
仕事の時給講座ということなので、お金の時給もされてますか？
一応、はい。
お、どんなことをされてますか？
オンラインで、はい、専門を持っている方とお話をして、はい、まあ、それの、参加費のお金をいただいたことがあります。
めちゃめちゃ控えめに言いましたね。
本当ですね。
控えめすぎて笑っちゃった。笑いが止まんなくなった
。
いや、もうすごい立派なお金の時給ですよね。
ですよね。
じゃあそれを今後も続けていこうという形でしょうか？
そうですね、私としてはそれは聞きたいことを聞いてるんですね。でそれをせっかくなので皆さんにシェアしてあげるっていうか、その時に、まあ、お金をいただいたらお金の自給になるかなっていう感じで、でその聞いてくれた人もなんか良かったって聞いてくれると話しやすいっていうか、はい、掘り下げてもらえると、はい、そんなこと知りたいんだっていう、その専門持ってる人はそれ当たり前のようでして、
あ、はい、
なのでそういうこと聞いてくれるんだったら全然話せるんだけどっていうことで、はい、そういうなので私としては聞きたいことを聞いて嬉しくて、まあ、それで皆さんお金出してくれるんでしたら聞いてもらえたらなっていうことで。
でも最高ですよね。
そうですよね。これね、一番最初どういうふうにやったかっていうと、まあ、同じ講座のメンバーさんで、移住に関する知識が豊富な移住の専門家さんがいたんですよね。
はい、
で、まあ、なんか、マナミはね、いつものようにというか、移住に関してその人になんかいろんなことを聞きまくって、で、その専門家さんは、まあ、喜んで答えてて、で、まあ、じゃあ、なんか二人で、この話をオンラインイベントにしましょうかっていうふうにして、だから、マナミは、ただ、いつも通り、その移住の専門家さんに、マナミンが聞きたいことを聞く。
はい、はい。
で、専門家の方は、喋りたいこといっぱいあるから、マナミンに質問を引き出してもらうと。その会話を聞いてもらうことで、参加者は移住に関する専門知識、要は移住したい場合どうしたらいいかみたいなことを具体的に話を聞けるので、まあそういうお金の自給の仕方が、まさにマナミンの才能を生かした、お金の自給の仕方だということで実際やられています。
はい、
はい、
なんで首をかしげるんだだから今首をかしげたんですけど、マナミとしてそれを仕事としてる意識があまりにもないんですよね。ない、いい意味で。だからそんな、なんか普段から、興味のあることを人に質問してるだけで、むしろ答えてくれるのでありがたいみたいなことを言うんですよね。だからこれで、こんな私が好きなことだけやってお金もらうなんて、いや、いいのかなっていう、なんか遠慮とか恐縮がね、あるんですよね、きっとね。
そうですね。なんか専門の方に専門の話聞いて、むしろお金払わないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、なんか喜んでるっていう、こう、それはなんかあなたの知的好奇心でなんか話せたみたいなことを初めてそのなんか移住の専門家の人に後で言われて、
はい、
びっくりしました。
いやでも、いやめちゃめちゃなんていうんですか、いい才能ですよね。
そうなんですよ。そうそうそう。そう、だから、なんかね、才能はね、もうあまりにも自分では気がつきにくいから、で、ありますよって言ってるのに、いや、とかって言っちゃうんですよね。
そうですね。ね、私は声の仕事をさせていただいてますけど、やっぱり声の仕事もいろんな種類がありますけど、まなみんさんはインタビュアーということですよね。インタビュアーになりたい方とかいらっしゃいますからね。
ああ、そうなんですよね。
はい。だけど、うまく話を引き出せなくて苦しいっていう人もいますから、それが、聞きたいこと聞けてるのにお金もらっていいのっていうのは、もうその方にとってはもう羨ましすぎることの何者でもない。
あ、そうなんですね。
今ちょっと軽く自慢しましたよ、マナミ。
そうなんですね。
はい。はい、なのでもう堂々と、もうすいません、才能なんですって言われた方がいいと思います。はい。
はい、
羨ましいって思ってる方にとっても、その方がなんか潔い気が。しますね。
はい、確かに。ありました。
素敵な才能です、じゃあ講座を受講されて良かったことを教えていただけますか。
まあ、ブログを書いてるんで、 知り合って間もない人とかもなんかチャンスがあって自分ブログ書いてますっていう、感じでたまたま読んでもらったりとかすると、まあ、あんまりそのもうお互い大人なんで忙しいんで話すチャンスがなくてもまあ相手が読んでくれて私がまあどういう人なのかどういう考えを持ってどんなことをしてるのかっていうのをすごい詳しく分かるのでなんか会ってそんなに時間経ってなくても仲良くすぐ仲良くなれるというかそういうなんか超詳しい名刺をいつも持ってるみたいな感じがしてすごく便利なのと、まあ、あとはあのブログ書いてるうちにあのまあこうよ自分のブログを読んでもらいたい人はどういう人なのかとか、まあ、その人から見ると私の発信内容って一貫性があるのかどんな風に見えるのかっていうのをすごく意識するようになるとあの、まあ、自分ってこう周囲から見ると どういう風にあの一貫性があるのかなとかっていう方のすごくあの意識するようになって、まあ、そういう一貫性のある人ってこう見ててこうすっきりするような気がするんですね。で、まあ、そういうのを考えていくようになるとこのそれってなんか自分の今後の残りの人生をどうやって生きていくかっていうことにを考えることにつながると思うので、うん、なんかそういうところよかあの考えられるようになってよかったなっていうふうに思います。
へえ、すごいですねあ、そんな効果もあるんですね
ね、なんかそうですよね、三つくりさんにとってはフィードバックをいただいている状態ですもん ね、
ね、人生を考えることにつながるんですね。あ、素晴らしいですね。
いやー本当ですね、
うん、そう最初にね言っていたその超詳しい名刺持ってるみたいって、うん、いやそれやっぱそうですよね。なんかあの最近の出会い方というかね、なんか、まあ、なんかイベント参加して、Facebook とか Twitter 持ってますかみたいな感じで、うん、交換して、で、その時ってその場でちょっと会っただけなんですけど、その後、なんか、Facebook とかだと友達になったら、その人のタイムラインが流れてくるので、ブログ更新しましたよみたいな情報をしょっちゅう上げてると、あの時会った人だって見てくれて、いつの間にかね、その一回しか会ったことない人が、めちゃめちゃそのマナミンのことを知ってるみたいな、ね、状態になって、次2回目会うときがめっちゃ親しくなりやす
い。そうですよね。いや、素晴らしい効果ですね。
ね、
うん、じゃあ、今後の目標や展望は何かございますか？
はい。
はい。
まあ、ブログを書いていて、まあ最初自分のブログをこう読んでくれてる人って、まあ、自分の友達とかあとはあの仕事の時給講座の皆さんとか、まあ、知ってる人だけなのかなっていうふうに思ってたんですけれども、あの Google アナリティクスっていうのをこう導入あのブログに入れてそれを見てみると、なんかあのその数字を見るとあのそうでもなさそうで、知らない人も読んでくれてそうな感じがして、まあ、確かに最初にゆきさんに説明してもらったように、まあ、自分の発信することに、まあ、共感してくれてる人っているのかもっていうふうに思うと、まあ、あのそこに、まあ、マイスピーっていうその優れたあの機能を使ってあの読んでくれてる人の、まあ、ニーズを掘り起こして、でその人たちに価値を提供するっていうようなことを、うん、まあ、自分もできたら面白そうだなっていうふうに思うようになりまして、うん、で、まあ、具体的には今ブログのその自分のブログのメルマガの登録してくれる人を増やして、そういう人たちにまあ価値を提供できるように、そのちょっと先ほどあの紹介させていただきましたのオンラインイベントとかを、
はい、
あのお知らせしてあの参加してもらえるように風にやっていけたらいいなって、ちょっと大それたことなんですけどそんな風に思っています。
でももう具体的ですよ ね、
ね、うん、大それたってまた謙遜恐縮するんですけど全然普通にやってますから、はい、
いや、もう具体的でいらっしゃるので、う
ん、ね、はい、特にだからマナミは自給自足に興味があっていろんな専門家を見つけてインタビューするから、まあ、自給自足興味ある人で何したらいいのかなっていう人はマナミのイベントに出れば大体こう 自分の興味のある話が入ってくるだろうなって感じはしますね。
うんうんうん、はい、ありがとうございます。これはゲストにお越しいただいた方によくお聞きしてるんですけれどもまなみんさんにとってみつくりさんどんな方ですか？
あ、はい、最初年上なのかなって勝手に思ってたんですね。それでまあ、なんか物理の先生なのに心理的なこととかすごい掘り下げて話してくれて、すごい方だな、分離融合のすごい方だな、恐れ多いとか勝手に思ってたんですけれども、なんかそのうち実は年下だったっていうことがなんか知ってなんかそうなると急に同年代の目線になってきて、ああそりゃこんなに感受性の鋭い人が激務のサラリーマンとかやってたらやむよな、よく生きててくれたとか、なんかすごい謎のお姉さん目線になって見てしまってっていうのを変遷をして、まあ、今は、まあ、もちろん講座でわからないこととかもすぐ教えてくれるそういう先生ではあるんですけれども、はい、今は日本全国の その日本仕事の時給講座のすごいいろんな素晴らしい才能を持っている方たちとつなげてくださって出会わせてくれた、そういう仲間とつなげてくれた方です。
年下だったんですね。
そうなんですよ。そうそうそう。それで聞いたときね、うん、なんかね、すごい、そんな感じします。なんかね、大学時代、一個上の先輩がね、なんか、いたんですよ。はい、マナミみたいな人が。だから、なんかそんなイメージでいつも。先輩みたいな感じはあります。
あ、本当ですか。じゃあ、うん、なんかなんとなくちょっと相談とかもしちゃったりするんですか。
あ、私、あんましない。なんかね、やっぱ、お酒、まなみもお酒を飲む人なので、はい、もうなんか、飲み行きましょうって感じ。
飲み仲間
飲み仲間
いいですね。
そうですね。マイスピー表彰式でもね、結局マイスピー表彰式あれ飲み会僕的にはだから飲み会絶対いいっすよって感じです。だからもう頼もしいお姉さんですね。
ありがとうございます。もうなんかたっぷりお話をお聞きしましたね。はい、お腹いっぱい
あ、でもね、行動力のところが一番聞けてよかったなと思いましたね。うん、うん、だからなんでそんなフットワーク軽いんですか、
うんうんうん、
怖さとかないんですかって思いますよね。そんないろんなところに初めての会に飛び込んでいくなんて、はい、っていうところを解説いただきましたのでありがとうございます。
ありがとうございました
じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、私はゆくゆくは移住したくて、でも家族はそんな全然そういうつもりなくて、土地を探すノウハウとかもないし、でもマンションにも住んでますし、でもそういう、こう漠然と移住したいみたいな気持ちを持って、でも行動に移せないっていう人って割と結構いるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい、でも、そういう中でも都会で今できることって、いろいろあるし、で、そういうことを、日々、私が挑戦したりしていることを、ブログに書いていますので、まあ、ブログを読んでいただけたら嬉しいなっていうのと、あとその都会で自給自足エッセンスっていうのを、盛り込んだ、メルマガというのも、やっておりますので、ぜひブログ訪れていただいて、メルマガも登録していただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
都会で自給自足について学びたい方はまなみんのブログ登録必須でございます。
はい、はい、そうですね、はい、そのブログはですね、エピソードの概要欄に、タワマンで自給自足のリンクを貼っておりますので、はい、もうこの後ぜひポチッとしてください。お願いいたします。はい、ということで2回にわたってまなみんさんこと青山まなみさんにお越しいただきました。まなみんさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。